聖書と福音の時間です。年末といえばベートーベン第九、喜びの歌ですね。今年はコロナでコンサートはままなりませんが、実は大阪の大正橋の欄干にこの喜びの歌がデザインされているのです。設計者は樋草俊也氏です。第九のクライマックスの歌詞はこうです。創造主を感じるか、世界中の人々よ、星空の上に神を求めよ、星の彼方に必ず神は住まわれる。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか。那須清です。2020年も残すところあと5日。この1年を振り返る番組や記事が溢れていますが、なんといっても新型コロナウイルス問題で翻弄させられた1年でした。去年の今頃、誰も予想していなかったことで、改めて時代を予想することの難しさを痛感します。この激動する世界の中で、2000年間読み継がれてきた書物が聖書です。時代を超え、場所を超え、文化を超えて影響を与えているのはなぜでしょうか。それは人間をはじめ万物を作られた創造主からの不変のメッセージだからです。聖書に次のような言葉があります。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。今日もここから3つのポイントで考えていきましょう。まず、聖書は巧みな作り話ではないということです。数年前から注目され、今年映画化されて空前のブームになっているアニメがあります。鬼滅の刃ですね。舞台は大正時代で、主人公は少年、かまど炭治郎。鬼に殺された家族の仇を討って、鬼になった妹を人間に戻すために戦うというストーリーです。こういう作品が人気になると、必ずその舞台になった場所は聖地となって、多くのファンで賑わうようになります。この話では、作者からの明確な発言はないものの、主人公と同じ名前の神社などがすでに注目されています。また、登場場面や風景が似ているところが物語の世界を彷彿させるとか、世界観を表しているということでスポットを浴びます。このように原作者や制作スタッフたちの作り上げていく世界の中で、多くの人は喜び、楽しみ、感動するのです。ブームと聞いて、関心を持ち始めた私なんぞは、登場人物を知るだけでも大変です。そして、熱中している人たちを見て、人間のユニークさを痛感し、ほのぼのした思いに駆られます。実際の出来事ではない、作られたものであることを十分踏まえた上で、その世界にしっかり浸り、その世界観から多くの感動を得ることができる人間の奥深さを思うのです。さて、ある意味で、聖書の世界ほど多くの人々を魅了したものはないでしょう。聖書の影響は、音楽、美術といった芸術面だけでなく、社会を変革する原動力になったり、人間の生き方を変えてきたことなど、数え上げればキリがありません。でも、ここで気をつけたいのは、聖書が巧みな作り話として捉えられたのではないということです。巧みな作り話は、私たちの生活に活力を与え、楽しみを増やすかもしれませんが、この地上の生涯限定のものです。聖書が語る事実に基づくメッセージは、人間に不変の望みと真の命をもたらします。二つ目として、聖書は、主イエスの力を知らせているということです。イエスの愛とか、十字架にかけられた弱々しい姿というのはよくイメージされるものです。でもここではイエスの力とあります。 イエスは大いなる力を持つ者として紹介されています。それもそのはず。創造主なる神が人の姿をとってこの地上に来られた方というのが聖書が語るイエスのプロフィールです。さて、史上最強の虫と呼ばれるクマムシという生き物がいます。-273度という超低温から120度の高温までの温度変化にもへっちゃら、6000気圧の高圧にも、人間の致死量の1000倍の放射線にも耐えると言います。体長は大きくても1ミリほどで、苔の中など湿った環境で生息しています。周りから水分がなくなると乾燥して睡眠状態に入り、再び水分に出会うまで、いつまでもその状態のままでいるというのです。ただ、絶対に死なないのですかという質問に対して、いいえ、爪で潰せばすぐ死にますという回答を見て笑ってしまいました。最強の意味を取り違えないようにしなければいけません。イエスが十字架で処刑されるとき、それは本当に弱く惨めな姿でした。しかし、その弱さは人間の罪を背負うために味わわれたものだと聖書は語ります。まさに予言されたように虫けらのように扱われ、踏みつぶされたのです。ところが、裁き主なる神から人間の身代わりとして裁きを受けられたイエスは、神から再び命を与えられて、3日目に復活したと記録されています。前例のない史上最強の人間としてのイエスが明らかにされていますが、これは巧みな作り話ではないと強調された一つの場面です。多くの弟子たちによって目撃され、イエスが力ある救い主であることが証明された大事件だったのです。三つ目に、聖書は主イエス・キリストの来臨を知らせているということです。来臨とは、イエスが再びこの地上に来られるということです。2000年前に、諸女マリアを通してこの地上に来られたのが1回目の来臨で、今から後、再び来られるということで、再臨とも言います。3日目に墓を突き破って復活したイエスは、その後40日間地上に留まられて、ご自分が生きていることを明確に示す。弟子たちにこれからの生き方をアドバイスされました。その後、天に帰っていったと記されています。ここも巧みな作り話ではないと強調された一つの場面です。ある子供向けのイエス・キリストの伝記に、イエスは十字架の後復活したと言われています。今でも弟子たちの心に住んでいるのですね、みたいな書き方がされていました。これは嘘です。聖書のどこを見ても、イエスが思い出として人々の心の中に生き続けているという詩的な表現で復活のことを記してはいないのです。死亡宣告を受けた後に奇跡的に蘇生した人というのは少なからずいます。しかし、彼らに共通していることは最終的には亡くなったということです。すぐではないにしても、いつまでもこの地上に留まることはありませんでした。イエスの場合は、その後の死が書かれていません。そうではなく、復活してから40日後、天に帰って行かれたというのです。特別な人になったというよりも、もともと特別な人だったのです。この地上を30年ほど人として歩まれたということこそ奇跡でした。イエスの力は、復活でも示されましたが、この再臨にこそ最も顕著に示されます。今もイエスは生きておられ、私たちが神に立ち返ることを待っておられ、来たるべき時にはご自分の民を迎えるために来臨されると約束されています。この福音が単なる巧みな作り話であれば、面白くないで済ませばいいでしょう。でも、もしこれが本当であったら、影響は永遠に及びます。人間が抱え込んでしまった罪のゆえに 滅びが近づいているのが本当のことであれば、興味が湧かない話で済ませられないと思うのです。罪の処分が実際になされ、それを確認するために三日目によみがえり、天に帰り、再び壊れる。このイエスを救い主と信頼するときに、私たちの救いは現実のものになります。真実な情報として全世界に伝えられました。語り続ければ命を奪われるような状況の中でも語られ続けました。ブームのように去ることもありません。この地上にだけ通用するものではなく、永遠に価値あるものです。ぜひあなたも聖書の世界観が本物であるかどうかを探り、永遠の救いを求めるという新たな決心のもとに新しい年を迎えてください。心からお勧めいたします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。